Ta-ra-ra-ra, ta-ra-ra-ra-ra, ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra. 罪重荷を除くは、地の力、主の血は、悪魔の技をこぼつ、くしき力なり。力ある主イエスの血、受けよう、受けよう。力ある主イエスの血、受けよう、今受けよう。力ある。力ある主イエスの血、受けよう、受けよう。力ある主イエスの血、受けよう、今受けよう。アーメン。一言祈ります。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日の御言葉を通し、あなたの御教えのうちにある、くすしきことに目を留めさせてくださいますように、愛するイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。はい、2017年3月28日、オンラインデボーション礼拝を始めていきたいと思います。聖書をお読みいたします。第一歴代史21章18節から30節。お読みいたします。すると主の使いはガドにダビデに言うようにと言った。ダビデは登って行って、エブス人、オルナンの内場に、主のために祭壇を築かなければならない。そこでダビデは、ガドが主の皆によって語った言葉に従って登って行った。オルナンが振り返ると、御使いが見えた。彼と共にいた彼の4人の子は身を隠し、オルナンは小麦の打穀をしていた。ダビデがオルナンの元に行くと、オルナンは目を留めてダビデを見、内場から出てきて、地にひれ伏してダビデに礼をした。そこでダビデはオルナンに言った。私に内場の辞書をください。そこに主のために祭壇を建てたいのです。十分な金額でそれを私にください。神罰が民に及ばないようにするためです。オルナンはダビデに言った。王様どうぞお取りになってお気に召すようになさってください。ご覧ください。私は全焼の生贄のための牛、薪にできる打穀機、穀物の捧げ物のための小麦を差し上げます。すべてを差し上げます。しかしダビデ王はオルナに言った。いいえ、私はどうしても十分な金額を払って買いたいのです。あなたのものを主に捧げるわけにはいきません。費用もかけずに全焼の生贄を捧げたくないのです。そしてダビデはその辞書代として、金のシェケルで重さ600シェケルに当たるものをオルナンに与えた。こうしてダビデはそこに主のために祭壇を築き、全焼の生贄と和解の生贄を捧げて主に呼ばわった。すると主は全焼の生贄の祭壇の上に天から火を下して彼に応えられた。主が御使いに命じられたので、御使いは剣を鞘に収めた。その時ダビデは主がエブス人オルナンの内場で彼に応えられたのを見て、そこで生贄を捧げた。モーセが荒野で作った主の幕屋と全焼の生贄の祭壇は、その時ギブオンの高きところにあった。ダビデは神を求めてその前に出ていくことができなかった。主の使いの剣を恐れたからである。アーメン。それではしばらく主からの示しを求めて、御言葉を黙想しましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。分かち合いのできる方から、お願いいたします。
はい、私は26節に心が止まりました。こうしてダビデはそこに主のために祭壇を築き、全焼の生贄と和解の生贄とを捧げて主に呼ばわった。 すると主は前書の生贄の祭壇の上に天から火を下し、彼に答えられた。アメン。ここで私は自分の罪のための前書の生贄と和解の生贄となってくださったイエス様の十字架に改めて感謝を感じることができました。そして愛と恵みをもって悔い改める心を自分にくださり、また祈りを応えてくださって罪の許しを与えてくださった天の父にも感謝を感じました。ここで天から火を下して彼に応えられたと書いてありますが、ここからは聖霊様の炎のように自分の上に臨んで、その天の父の恵みを、愛と恵みを届けてくださった聖霊様の聖霊様にも感謝を感じました。この救いに感謝いたします。以上です。
はい、
はい、私は24節のところで、しかしダビデ王はオルナンに言った。いいえ、私はどうしても十分な金額を払って買いたいのです。あなたのものを主に捧げるわけにはいきません。費用もかけずに全焼の生贄を捧げたくないのです、というところで、主に捧げる捧げ物は自分自身の犠牲を伴うものだという、こう犠牲を伴うものこそ本物だなということを思わされています。
はい、私は22節で、まずこのダビデが民を守るために犠牲を払って辞書を購入しようとする姿が目に留まりました。そもそもは人口調査をして、こう世の王としてこう君臨してしまったダビデでしたけれども、民が受難を受ける中で、本当にこの民の苦しみを思い、本当にこの犠牲を払って救い出そうとする、罪を悔い改めて、犠牲を払おうとする、この、牧者としての、民の牧者としてのダビデの姿に、目が留まりました。また27節で、主に命じられた御使いが剣を鞘に収めている様子から、神様の主権の絶対性にも目が留まりました。内容をまとめてお伝えいたします。ガドを通し祭壇を築くよう言われたダビデは、十分なお金を支払ってオルナの内場の辞書を購入し、そこに祭壇を建て主を呼び求めました。すると主は御使いに命じ、民への裁きであった剣を鞘に収められました。ダビデはそこでの生贄が主に受け入れられたことを知りましたが、ギブオンにもこの同じように生贄を捧げてよいか分からず、また御使いを恐れ、そこまで足を運ぼうとはしませんでした。はい、それでは神様はどのようなお方か、また教えられたことは何か、黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。できる方からどうぞ。
はい、私は18節から19節のところで、ダビデが本当にこう悔い改めて心砕かれていたんだなということを見ました。ダビデがこうエブス人は支配していた民だとは思うんですけど、一応敵、もともと敵だったそのエブス人のところに行って、こう辞書を買わせてくださいというふうに主が語られたことに本当に従うのは、砕かれた心がなければ難しかっただろうなと思いました。本当に砕かれた心が誠に御言葉に従うことができるようにするその秘訣だなと思いました。それから26節のところで、誠の悔い改めに対して主がその祭壇を築き、全焼の生贄と和解の生贄とを捧げた時に主が答えてくださった、そこから誠の悔い改めに本当に答えてくださるお方だなということを思いました。 一時は主ご自身でさえ滅ぼそうとしたほどのその大きな罪であっても、主は誠の悔い改めに応えてくださるお方だということを思いました。それから、29節から30節のところで、モーセが荒野で作った主の幕屋と全焼の生贄の祭壇は、その時ギボンの高きところにあった。ダビデは神を求めてその前に出ていくことができなかった。主の使いの剣を恐れたからであると書いてありますけど、この後、ここでこう建てられる祭壇が、もともとアブラハムがイサクを捧げた場所と同じ場所、またイエス様がこれから十字架にかかられるその近くだったということを思うと、主を恐れる心、ダビデがこの時持った主を恐れる心が、結局はその主の御心にかなう道に歩ませるものだったなということを思いました。本当に主を恐れる心というのが非常に重要だなということを思っています。以上です。
私は22節から23節のこのオルナンの姿から模範を学びました。ここでオルナンはこの畑で仕事をしていて、この畑はこう何も産物が作れない、そういう畑でもなく、休ませる、そういう畑でもなく、今現在畑仕事をしている、行っている、そういう畑でしたけども、このダビデが、民が救われる、またこの伝染病が、終わることができる、と、この畑を要求したときに、オルナは心よく自分の畑を捧げようとして、しかも無償でそれを捧げ、また生贄も自分が全部捧げると、その御心にかなうことを行うために自分の犠牲を払おうとしていました。その姿はとても模範的だなと思いました。また24節でダビデの模範ですけども、オルナンが自分が全部無償で払いますよという、その言葉に対してダビデはそれを断り、このような災いが行ったのは自分の罪のゆえであることをしっかりと自覚して、自分がそれを、悔い改め、また自分がその代価を払おうとしている。最近はよく、まあ、自分も含めて、よく物のせいにしたり、環境のせいにしたり、人のせいにすることが多いと思うんですけど、しっかり自分が責任を負う姿は模範的だなと思いました。以上です。
私も、まあ、今日の内容を通して、本当にこのダビデから模範をいただきました。本当に、以前は、こう、世の王として、こう、サタンに誘惑され、まあ、君臨してしまった、罪がありましたけれども、この民が苦しむ状況からも、本当に悔い改めて、この牧者として、再び、こう、立ち上がる。そういうような態度が、このような、犠牲などからも伺えて、本当にいつも、こう、牧者としての心を、魂に対して、こう、注ぎ続ける必要があると、そのように、模範を示されました。はい、それでは、与えられた御言葉を実生活に当てはめていくために、御言葉を、黙想していきましょう。はい。それでは、分かち合っていきましょう。できる方、どうぞ。
はい。私は今、開拓している、この静岡の小さな群れが、最近全体的に攻撃を受けているようなことを感じています。群れの皆が、様々な苦しみや、災いを通っていらっしゃっています。様々な問題があるんですけれども、その中で、この方はこうしたらもっといいのにとか、あの方はこうしたらよかったのにとか、そういうことを考えないで、 今日ディボーションとして自分がすべきことだと示されたのは、牧者である自分が目覚めて祈ってこなかったゆえに、このようなことが起こってしまったという自覚を持つ必要があるんだなということを示されました。牧者である自分が居眠りをしていた、それを本当に責任を持って悔い改めて、群れ全体を取りなして祈りなさいと示されました。それと同時に神様が深い恵みを持って、その悔い改めに応答してくださるという約束もいただくことができました。今日の一日は本当にそのことを覚えて、悔い改めながら皆さんを取り出して祈っていきたいと思います。以上です。
はい、私は、宣教する場所に、派遣されて、まあ、こう使用期間というか少し3ヶ月ほど様子を見てその期間が終わって、まあ、本格的に、宣教の働きを推し進めていくということ、まあが決まったんですけれども、今日の箇所すごく大切だったなと思いました。アブラハムが、またダビデが、そしてイエス様がここで捧げたのは全焼の生贄であったなということ、本当に自分の思いを捨てて主に献身する、その思いを私自身今日捧げようと思いました。今日は献身の礼拝をするように導かれたなと思いました。以上です。
私は、この地でもこう、福祉的な働きがあると、教えられ、そして、訓練校などを通してこう、実際的なスキルなどを一生懸命学び、そして今日から実習ということで、企業で実務経験ができることで、喜んでいたんですけれども、今日の御言葉ですね、22節、また24節などで、こう、ダビデが民に神罰が下らないようにと、そして十分な金額で私にくださいということを、本当にこう、悔い改めたゆえに、こう述べているところが心に留まりました。本当にどこに使わされても自分がこう魂をこう神の罰から、が及ばないようにするこう牧者であることを忘れずに、周りの方々のために絶えず、取り出してい、くように、示されました。そのようにしていこうと思います。一言祈ります。ハレルヤ。今日の御言葉をありがとうございます。本当にこの悔い改めたこのダビデのように、私たちを主のものとして今日豊かにお持ちくださいますように、愛するイエス様のお名前によって感謝して祈ります。アーメン。それではありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。 主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、消牧者出版より。